これより通告による行政一般質問を行います。締め切り日の11月30日正午までに提出のありました議員用紙及びその順序はお手元に配布のとおりであります。質問時間は答弁を含めて1時間以内といたします。これより順次発言を願います。2番長谷川秀則議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
まずは、森新市長へ、今後の立山市の発展のためにリーダーシップを存分に発揮していただき、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、通告に従いまして質問させていただきます。まずは大きな1番目、学校としての利用が、休止廃止された校舎及び付帯施設の利活用についてお伺いします。小さい1番、昨年の第4回定例会にも同様の質問をいたしましたが、神戸富崎地区は、地区住民との協議を行っていくことの回答がありました。現在どのような状況になっているかお伺いいたします。小さい2番、令和7年度には、立山中学校校舎旧二中校舎が使用されなくなります。今後の利活用に対してどのように考えているのかお伺いいたします。大きな2番、家庭児童相談体制強化事業についてお伺いいたします。令和3年度の児童虐待相談件数が2000件を超えているとの決算審査特別審査特別委員会で回答がありました。この虐待児童虐待相談にはどのように対応しているかお伺いいたします。大きな3番、船形バイパスについて伺います。小さい1番、無電柱化の予定はありますか。船形地区は令和元年房総半島台風で電柱の倒壊があり、長い間停電の被害を受けました。無電柱化を推進すべきと考えていますが、いかがでしょうか。お伺いします。小さい2番、道路照明設備の予定はあるか伺います。小さい3番、船形バイパス整備に伴う根岸公園の影響を伺います。公園の入り口、トイレ、遊具の位置関係は道路とどのようになるか伺います。小さい4番、旧ふれあい市場跡、閉館予定の若潮ホール跡をパーク&ライドとして整備してはどうか伺います。以上が、質問です。ご答弁によりましては、再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
森市長。
長谷川秀則議員の質問にお答えします。大きな第一、学校としての利用が休止廃止された校舎等の利活用についての第1点目、旧神戸小学校および旧富崎小学校の状況についてでありますが、まず旧神戸小学校についてお答えします。現在旧神戸小学校には特別教室棟、管理棟、教室棟、プール、体育館、運動場などの施設があります。特別教室棟は1階を防難子ども園として利用し、2階は未利用となっています。管理棟は神戸地区区長会の正式な利活用が決まるまでは地区で利用したいとの要望により、区長会議や神戸地区公民館サークルなどで利用しております。教室棟は老朽化のため2階は使用不可とし、1階のみを災害時の備蓄倉庫等で利用しております。 プールは利用していませんが、体育館、運動場は一般の方に利用、一般の方の利用に供しておりますが、供しております。今後の利活用についてですが、船形バイパスの建設に伴い、若潮ホールを千葉県に返還することから、同ホールの一部を事務所としている一般社団法人館山市シルバー人材センターから館山市に対して移転先の相談があり、管理棟を事務所とすることといたしました。また同ホールを利用している館山市の書庫も移転しなければならないため、特別教室棟の2階を利用します。これらの移転につきましては、神戸地区の区長会に説明協議をさせていただき、ご理解をいただいております。なお体育館と運動場についてはこれまで通り利用することができます。続いて旧富崎小学校の状況についてお答えします。現在旧富崎小学校には校舎のほか、体育館、運動場、プールなどの施設があります。これらの施設の利活用については、民間企業のノウハウや活力を生かした提案を幅広く募集するための制度を定め、年明けの1月から提案書の募集を開始いたします。提案募集を行うことについては、富崎地区の区長会および地区コミュニティ委員会に説明協議をさせていただき、有事の際に避難場所として確保することを募集の条件に入れることでご理解をいただき、地区の回覧でも周知をいたしました。今後においても廃校となった学校については、地域の皆様と十分に協議をして、地域産業の振興や移住定住、雇用創出、地域コミュニティの維持など地域活性化につながるような利活用を目指していきたいと考えています。次に第2点目、現館山中学校校舎における今後の利活用についてですが、現在の館山中学校敷地には校舎のほか、講堂、住建道場、プール、市民体育館、運動場など多数の施設があります。そのうち講堂、住建道場および市民体育館は学校の授業や部活動での利用のほか、一般の方の利用に供しています。今後の利活用については、公共的な利用の必要性を第一に考え、まずは町内での利活用希望について意向調査を行いました。その結果、複数の利活用案が出てまいりましたが、施設全体の公共的活用の案はなく、施設の一部を利用する案にとどまっており、利活用については未定となっています。今後は民間事業者のアイデアなどを取り入れながら、より有効な使い方となるよう民間での利活用なども含め、引き続き広い視野で検討を進めていきたいと考えています。次に大きな第二については、教育長から答弁いたします。次に大きな第三、船形バイパスに関しての第1点目、無電柱化の予定についてでありますが、平成28年12月に災害の防止、安全、円滑な交通の確保、良好な関係の形成等を図ることを目的とした無電柱化の推進に関する法律が施行され、国では無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進しております。船形バイパスについても、災害時における避難経路として整備することを目的の一つに掲げていることから、近年激甚化している自然災害への備えと良好な景観形成の観点からも、無電柱化に向けた取り組みを推進しているところです。次に第2点目、道路照明整備の予定についてですが、道路照明施設設置基準に基づき、信号機の設置される交差点または横断歩道については道路照明の設置を計画しています。また歩道部への連続照明の設置については、供用開始後の周辺の土地利用状況や交通状況などを踏まえ、 設置基準に基づいて判断してまいります。次に第3点目、根岸公園への影響についてですが、船形バイパスはトイレと遊具の間を通るルートで計画されていることから、公園の入り口、トイレ、遊具が直接支障となることはありません。しかしながら船形バイパスによりトイレと遊具設置エリアが分断されることによる公園利用者の利便性の低下が懸念されることから、今後一体的な利用ができるようトイレの移設を検討してまいります。次に第4点目、旧ふれあい市場跡、閉館予定の若潮ホール跡をパーク&ライドの施設として整備することについてでありますが、船形地区は立山市の北の玄関口であり、高速バスの新たなルートとして検討するなど、玄関口としてふさわしい機能を有する地区となることを期待しているところです。今後当該敷地の利活用を進めることになった際には、パーク&ライドの施設整備も選択肢の一つとして検討していきたいと考えております。以上です。
出山教育長。
大きな第2家庭児童相談体制強化事業についてですが、令和3年度の児童虐待に関する相談対応件数は2282件であり、これは令和3年度において相談や支援の実施など立山市が個々に対応した延べ件数を示したものとなっています。現在立山市では支援が必要とされる0歳から18歳までの児童を要保護児童対策地域協議会で把握しており、その児童数は150名から200名前後で推移していますが、これらの児童や家族に対し定期的な家庭訪問や面接、電話相談などを実施し、家庭の状況や課題を把握しながら、児童相談所や警察、医療や介護、障害福祉サービスなど、さまざまな関係機関との連携や役割分担により、家庭状況が少しずつでも改善に向かい、子どもに対する重大な事故や事件につながらないよう支援や見守りをしているところです。なお近年は児童虐待に対する住民の意識の高まりから、立山市や警察などに対する通告が増えているほか、家庭の抱える課題が複雑化困難化しており、同じ家庭に何度も関わらなければならないことも多いため、相談対応件数は年々増加傾向となっています。以上です。
長谷川議員、
はい、ご答弁どうもありがとうございました。それでは再質問させていただきます。まずは、大きい1番目の1点目、旧神戸小学校の件は、今後管理棟に、立山市シルバー人材センターの事務所を、若潮ホールより移転するということと、子ども園の2階を市の書庫と、書庫の移転場所になるということが分かりました。神戸小学校の、活用に関してはある程度進んでいるということで解釈したいと思います。旧富崎小学校の件は、民間企業の活用を生かしたいということで、募集をするための制度を定めたということですが、その制度の内容はどのようなものになっているのか、少し具体的にちょっと教えていただきたいと思います。
手島総務部長。
はい、お答えいたします。館山市公共施設マネジメント民間提案制度は、民間事業者等から館山市が保有する土地建物を活用し、市の財政負担の軽減や地域振興につながる提案を募集し、本市との協議を経て事業化する制度となっております。制度の概要といたしましては、すでに市が取り入れているプロポーザル方式、これに準じた取り組みとなってまいります。違いといたしましては、詳細な仕様を公募する前に市が設定するか、提案選定後に協議して仕様を定めていくか、こういった違いがございます。公共施設等の利活用に関する提案を幅広く募集すること、それから募集案件ごとに事業提案者を選定していくこと、それから詳細協議を経て合意に至った場合に限り随意契約を締結すると、そういう形になっております。以上でございます。
長谷川議員。
とりあえず規定はされているということなんでしょうけれども、それがですね、1月から民間企業への提案書を募集するとの開始をするということですけれども、この募集の方法とその後の流れがどのような形になっているか、お聞きしたいと思います。
総務長。手島総務部長。
はい、募集の流れということでございますが、募集要項につきましてはすでに10月21日に公表をしているところでございます。その後現地見学会もすでに2回実施しております。この後の流れにつきましては、提案書の受付が年明け令和5年の1月5日から1月の31日までとなっておりまして、受付終了後参加資格の審査、それから提案の内容の審査を行いまして、3月上旬に交渉権者を決定するという流れで進む予定でございます。以上でございます。
長谷川議員。
この富崎小学校に関しては、じゃあ何件か、もう、要望、あ、ごめんなさい、1月から、出てくるということなんで、それから、内容を精査して、3月にもうその時点で決定しちゃうということなんでしょうか。
総務長。手島総務部長。
はい、3月に決定しますのは、交渉権者ということでございまして、その後、市とその交渉権者の方で、内容、こういったことをやったらいいかといった形の協議をしまして、協議が整った場合、契約に進むと、協議が整わなければ契約しないで、それで流れるというような形になります。以上でございます。
はい、長谷川議員。
まあ、そうしますと、3月の時点で、例えば富崎小学校が、どっかの、例えば何かの加工場になるだとか、民宿になるだとか、そういうざっくりした内容っていうのは、出てくるということなんでしょうかね。
総務長。手島総務部長。
はい、どういった応募があるかということになりますけれども、応募があったものにつきましては、審査をするということで、その審査結果につきましては、公表する予定でございます。以上でございます。
長谷川議員。
はい、分かりました。なんか効果的な、地元に効果的なですね、民間企業のその提案があるのを望むというのが一番なんだと思いますけれども、それでは、まあ、神戸富崎地区はまあそのような形で進んでいるということで理解いたします。次に、大きな1番目の2点目、現館山中学校、旧第二中学校の公道住建道上、市民体育館は、新館山中学校が完成し、生徒が移転した後もですね、授業や部活動で使用するということなんでしょうか。
岡田教育部長。
はい、教育上のご質問だと思いますので、教育部の方からお答えを申し上げたいと思います。新館山中学校への移転後において、現館山 中学校施設を、授業や部活動に使用することは予定してございません。以上です。
はい、長谷川議員。
それではもう丸々、その旧第二中学校の施設は、使わないということになるということで、今後なんですけど、先ほど、市長の答弁から規模が大きくて、施設全体の公的利活用がちょっと難しいんじゃないかというお話がありましたけれども、そうだということはやっぱり民間の活用をですね、積極的に促進してですね、あれだけの、ボリュームがある施設なんで、何かいい事業に、なればいいなという思いはありますけれども、そういったところをちょっとご意見があればちょっとお伺いいたします。
手島総務部長。
はい、現在の立山中学校旧日中の日中校舎の利活用ということでございますが、立山市公共施設マネジメント民間提案制度、これできておりますので、これの活用の検討、これに加えまして、民間事業者の自由な意見を伺える場としてのサウンディング型の市場調査というのがございますんですが、そういったものの活用も検討してまいりたいと思います。以上でございます。
はい、長谷川議員。
令和7年に移転という、新校舎ができて移転することになると思いますけれども、そうした場合、今、活用の方を進めていきたいというお話でしたけれども、時期的にその活用とか募集とか、今、立山市が持っているその資料をですね、公表するというのは、どのくらいの時期になるか分かりますでしょうか。
手島総務部長。
はい、立山中の校舎につきましては、現在使っているということで、まだいつぐらいに募集するといったような形の検討までは進んでおりません。以上でございます。
はい、長谷川議員。
分かりました。あとですね、新立山中学校を開催する前にですね、立山市、今、その他の学校編成を令和6年度にですね、ある程度確定したいというお話をちょっと聞いたことがあるんですけれども、この編成に伴った学校施設の利活用も考えなくちゃいけないと思いますけれども、これらの、規定の準備は今しているんでしょうか。
手島総務部長。
はい、6月の議会の方でもご質問いただいたところではございますけれども、今後の私立小中学校の統廃合に伴いまして、不使用となった場合の学校施設、この利活用については、公共的な利用の必要性を第一に検討し、それらの必要性がない場合は、民間での利活用について検討を行ってまいる予定でございます。なお、これらの検討に際しては、令和4年3月に策定をいたしました、将来に向けた学校の在り方に対する基本指針、これに基づき、地域住民の皆様とともに、利活用の方策の検討を行ってまいります。以上でございます。
はい、長谷川議員。
最初に公民の、公共の、活用、それから、次に民間の活用という方向で、進んでいくということなんですけれども、分かりました。今年のですね、10月に、建設経済委員会の、視察で、旧廃校活用についてという題してですね、徳島県の三好市へ、行政視察に行ってきました。三好市は徳島県のですね、徳島市から、西の方にですね、電車で1時間半ぐらい入った山の中、ちょうど吉野川のですね、上流に近い場所にありまして、高校野球で有名な、池田高校がちょうどあるところで、平成18年に、4町2村で合併して、誕生した、市です。面積はですね、約、720キロ平方メートルということで、立山市の約7倍の面積がある今の人口がですね、約2万3000人ほどということなんですけど、40年ほど前、ちょうど水野が 甲子園出て頑張っていた時なんですけど、まあ、その時には6万人ぐらいいたというお話だったんですけども、まあ、そこの、視察をしまして、平成24年度よりですね、旧廃校の施設状況が確認できてから、地域住民の意見交換や、実施し、意見交換などを実施し、旧廃校活用事業の推進を図ってきたということです。で、旧廃校がその時点でですね、まあ、29校、まあ、広い、まあ、720キロ平方メートルあるというとことなんで、旧廃校が29校あるうち、令和4年、まあ、今年の4月ですか、の段階ではですね、旧廃校利用がですね、まあ、11校という形で、まあ、利活用、民間の利活用がされているというような形になっています。まあ、内容はですね、デイサービスや、介護事業、菓子加工やカフェ、野菜加工、あと民泊、アート、プリント工場など、いろんな、ことで、利用されているということです。まあ、活用している、まあ、業者のメリットとしては、無償対象からの貸し付けから、経常利益の削減が望まれると、あと、地域貢献による好感度の向上があると。自然、田舎の生活から来る静かな、スローライフができる、まあ、地元マスコミ卒業生からの関心の高さからなどがちょっと挙げられて、まあ、うまくいっているような感じです。あと市としてのメリットはですね、雇用の創出、それから、移住者のですね、人口による増加、維持管理費用の減、それから施設の長寿命化、地域コミュニティの維持や活性化、地域のランドマークに火がともって地元、地域が元気になったというメリットが出ているそうです。まあ、このようにですね、三好市はですね、早くから平成に、24年度ぐらいから、着実に、計画をしてきまして、利活用の規定を早くから準備してきた、で対応してきたという形になっております。まあ、詳しくは、まあ、私もこの、活用したときにいただいてきた資料が、ここに、三好市廃校等の活用に関する基本方針というものがありまして、これは、まあ、契約書の中、契約書の細かい内容が出ているものなんで、もしこれだったら活用してですね、参考にしていただいて、まあ、館山市の方も、早めにですね、いろいろ細かい、規定の方をですね、取り組んでいっていただきたいと思います。なんかこれに関して何かご意見がありましたら、一つじゃ。
総務長、手島総務部長。
はい。この視察に行かれた資料につきましては、私たちにも提供いただきまして、拝見させていただいております。参考にさせていただいて、検討してまいりたいと思います。以上でございます。
長谷川議員。
はい、どうも、じゃあよろしくお願いいたします。ね、なるだけ早めに動いて、対応していっていただきたいと思います。で、これで、まあ、大きな1番目の質問は終わります。次に、大きな2番目の質問をいたします。児童虐待の相談対応件数の相談や支援の実施は、どのようなものか、具体的な内容を教えていただきたいと思います。
岡田教育部長。
はい。相談や支援の実施内容ということでございますが、まず心配な家庭の情報が入ったときにですね、入った場合、家庭訪問ですとか面接、電話での相談等を行いまして、家庭の状況を把握するほか、所属する園ですとか学校、その他、まあ、その家庭に関わっているですね、各関係機関などから情報収集をしまして、家庭の緊急度を測るアセスメントを実施をいたします。アセスメントでは緊急度が高い順から、一時保護を前提とした、緊急介入を行う段階、それから、発生または再発防止のための、緊急支援を実施する段階、集中的な支援の実施を行う段階、継続的総合的支援の実施を行う段階の4つの段階に分かれておりまして、各家庭のアセスメント結果に応じた対応を図っていくことになります。例えば、アセスメントの結果、 緊急度が高く子どもの命が危ぶまれるような危険な状態がある場合には、児童相談所に通告をいたしまして、一時保護を含む対応を依頼をいたします。また緊急度がそこまで高くないと判断される場合であっても、所属する園ですとか学校にモニタリング、経過観察をお願いをいたしまして、普段の様子を注意深く見ていくほか、家庭の抱える課題が少しでも減るように養育者や、児童その他の家族に、医療、福祉、障害や介護などの利用可能なサービスの利用を進め、虐待に至らないよう環境を整えていきます。なお緊急度があると判断されたケースは、市の要保護児童対策地域協議会に登録をいたしまして、家庭環境の改善や安定が見られ虐待の心配がなくなったり減ったというふうに判断されるまで関わりや見守りを継続していくこととなります。以上でございます。
長谷川議員、
今の、ご答弁の中で、立山市が主体となっていろんな、いろいろな、施設の、ところにですね、相談したり、要請をしたりという形になるというお話でした。先ほども答弁の中でですね、児童相談所、警察、医療、介護、それから障害福祉センター、それぞれのがあるということなんですけれども、これらのですね、それぞれの役割分担、立山市はどのようなことをやっているのか、児童相談所はどのようなこと、警察はどのようなことという、ちょっとそこらを教えていただきたいと思っています。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい、各関係機関の役割分担でございますが、まず児童相談所は一時保護などの強い権限を持つほか、専門的な相談機関として市のみでは対応の難しい場合ですとか、心理士など専門職の介入が必要な場合などに係をお願いしております。警察では暴力などを伴う場合などを中心とした緊急時の通報窓口として夜間ですとか土日祝日など市の閉庁時の虐待対応などもお願いしているほか、緊急時の自宅周辺の見回りですとか DV などの危険と判断される場合の同行をお願いしております。また医療につきましては診察時などでの虐待が疑われる受傷の場合の通告元となるほか、怪我に至った原因の見立てを医師から伺って支援方針に役立てをします。またその後の受診の際注意深く見ていただくなどの協力を依頼をしてございます。また精神的なですね、児童のメンタルケアなどの医療支援もしていただいているところでございます。また介護、障害のサービス事業者等につきましては、家族が抱える課題が少しでも減り虐待に至らないための家庭環境を整えるため利用可能なサービスを実施をしていただいております。最後に市は各関係機関の調整をするほか、家庭状況が安定し虐待の心配がなくなるまで家庭への関わりや見守りを継続しております。以上でございます。
長谷川議員。
はい、どうもありがとうございました。いろいろ市の方一生懸命が、いろいろな団体とですね、関わって、その虐待のことがですね、事故にならないように一生懸命やってるというのは分かってるんですけども、今、その児童虐待のですね、相談対応件数が、年間2282件ということがありまして、実際私この件数を聞いたときに非常にやっぱり多すぎて驚きました。業務日数に、ちょっと平均換算するとですね、1日あたり10件ぐらいあるという お話になってしまいますので、まあ、これに対応する、まあ職員の人数とかですね、人数はまあ何人かというのを聞きたいというのと、またこの相談や支援に、支援がですね、行き届いているか、ちゃんと最後までできているかというところを、今の現状、立山市の状態を教えていただきたいと思います。
はい、教育部長。岡田教育部長。
はい、今対応しているのは子ども課の、家庭児童家庭、児童係の、担当者でございますが、人数で申し上げますと、今年度は正規職員が3名、会計年度職員が4名の合計7人体制というふうになっております。なお、会計年度任用職員の4名のうち、3名はフルタイムの勤務ではありませんので、週3日程度の勤務となっております。そのため、まあ、毎日窓口にいる職員は、5名程度ということになります。相談や支援が行き届いているかどうかという点でございますが、家庭状況の複雑化や、困難化が、増大しておりまして、対応件数自体も増えているほか、対応を終了するまでの、期間もかなり伸びております。現在は、まあ、現状の人数の中でなんとかやりくりをしておりますが、今後も相談件数は伸び続けると思われます。今年ですね、児童福祉法の改正がございまして、母子保健と児童福祉の一体的な相談体制の整備をするために、市町村は令和6年4月にですね、子ども家庭センターの設置に努めなければならないというふうに、規定をされておりますので、今後も、この国の動向に留意しながら、本市としましても、重大な事故や事件が起きないよう体制の強化を検討していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、長谷川議員。
いろいろやっていただいているというのは分かりました。まあ、子どもその家庭センターですかという設置をやりなさいよと国の方から言われているということなんで、この方もですね、設置していただいて、今後大きな事件事故にならないようにですね、対応していっていただきたいと思います。まあ、最近の事件でですね、まあ、静岡県の裾野市の保育園でですね、保育所の虐待から、3名が逮捕されたと。また他にもですね、富山市の保育士の虐待も報じられてたり、今、ね、虐待の件のニュースが結構、飛び交わってますけども、テレビなどでですね、その保育士の虐待の原因はですね、コロナ禍なんかのですね、対応などから来る過度な業務ではないかという、まあ、指摘がされております。そこで伺いますけれども、立山市のですね、保育士のですね、配置規定、それから状況などはどのようになっているか、ちょっとお伺いいたしたいと思います。はい、
岡田教育部長。
はい、立山市の、保育士の配置についてでございますが、例えば、0歳の場合は、園児3人に対して保育士1名以上置くこととする、まあ、国の基準に基づいて配置をしております。ただ、個別に支援が必要な場合等は、配置人数を増やして、加配をしている対応をしております。なお、各園ではですね、園長ですとか保育主任が各、クラスの様子を見て回り、言葉遣いも含めて、気になる点を、指導したり対応して、また職員会議を開いたりして問題点のですね、共有と改善に努めております。国の配置基準が、についての、評価というのはなかなか市では、難しいところでございますが、まあ、現場の保育士を見ておりますと、子どもたちにとってより良いものとより良い保育ができるようにいろいろと努力して、提供していただいているというふうに考えております。以上です。
長谷川議員。
そうですね、国の指定、規定からいくと、まあ、2歳児が確か20名に1人以上、あと3歳児だと、まあ、30名の子どもを見てなしちゃいけないという、以下のね、子どもを見てなしちゃいけないと、まあ、小さな子どもを20名、30名って言ったら、本当に保育士さんの、大変な仕事じゃないかなと思うんですけども、こうした内容から、まあ、それに、まあ、規定していると、まあ、この規定がですね、ちょっと昨日かなんかテレビで言ってましたけど、70年前に規定されたものがそのまままだ残っているという、規定だそうなんですけども、現場からのですね、この配置規定の改善などのですね、要請っていうのは出てたりしますでしょうかね。
はい、岡田教育部長。
特に、私のところでは聞いておりませんけれども、やはり今、障害を持つといいましょうか、特別にちょっと支援が必要なお子様が増えております。そんな関係もありまして、現場の中ではですね、職員を加配をしてほしいというお話も伺っておりますので、そういった心配なお子様、いろいろとですね、支援が必要なお子様がいる場合には加配をして対応しているというところでございます。以上です。
長谷川議員。
はい、分かりました。まあ、いろいろと、一生懸命やっていただいているというのは分かりました。まあ、今回の質問はですね、対応、相談対応件数が年間2282件もあるということに対して問題しているわけではなくてですね、重大、これがですね、重大な事件、事故にならないように可能性がある物件なんで、児童虐待を防ぐためにですね、関係団体と連携打ち合わせをよくして、事件事故にならないように今後とも対応していっていただきたいと思います。これで大きな2番目の質問を終わらさせていただきます。次に、大きな3番目の質問の再質問をさせていただきます。まず、第1番目のですね、無電柱化について、無電柱化に向けた取り組みを推進しているということなどで、これは実現の方向に進めていっていただきたいと思います。またですね、まあ、これ、船形バイパスだけではなくてですね、今後、立山市のですね、まあ、道路関係、まあ、にある、まあ、船形としては台風であれだけの災害になりましたもので、なるだけ無電柱化して、緊急時には緊急車両等が通れるような体制に整えていっていただきたいなと思います。2番目のですね、信号機の設置されている交差点にはですね、道路照明の設置を計画しているということですけれども、これもよろしくお願いいたします。まあ、歩道部への連続照明の設置については、供用開始後の判断と、回答ですが、立山市の玄関口になりますので、道路照明の設置を前向きにね、検討していっていただきたいと思います。結構陸橋のところから、中間の道のところまで300メーターぐらいあるんですけども、まあ、そこのところは、交差点等がないんで、まあ、一応、まあ、計画はされてないということなんですけども、まあ、そこらは、まあ、住民の方の散歩道でもありますし、道が通ればですね、小戸屋等の、まあ、学校、小学校の通学路にもなりますし、小戸屋さんなんかのですね、買い物の通路になりますので、検討していっていただきたいと思います。まあ、この、使用開始の判断、照明器具のですね、設置施工がですね、容易にできるよう、今回のですね、工事の中でですね、少し配慮していただいて、さあ作りましょうといったときに、すぐ設置ができるように対応していっていただきたいと思います。3点目のですね、根岸公園を、船形バイパスが縦断するので、トイレの一設を検討しているということですけれども、公園自体の面積も、道路とトイレで、狭くなってしまいます。公園の増設を含めた計画になるようお願いしたいと思います。でまた、根岸公園と、住居地域がですね、船形バイパスで分断されてしまいますが、まあ、今後、この、船形バイパスは交通量が増えることが予想されますので、 安全に公園へのですね、入場する人の動線は、これはどのように考えているかお伺いいたします。
葛西建設環境部長。
はい、それではお答え申し上げます。まず1点目、船形バイパスが通ることによって、公園が、面積が少なくなるということでございます。計画するにあたってはですね、できるだけその面積、多く取れるようにというふうに計画はしておりますが、やはり議員ご指摘のとおりですね、面積は少なくなってしまいます。そのためですね、現公園と、どんどん川の間の土地をですね、財務省の方からですね、取得をさせていただいておりますので、そちらの方を、公園として、利用できるようにということを検討していきたいというふうに考えております。2点目、動線という話でございます。確かに分断されますので、そのまま道路を渡るということは交通量も多いですから危険でございます。今回作る道路、船形バイパス と、駅から降りてくる、ところのにですね、新しく交差点が、今度できます。それが若潮ホールの側にできるんですけども、そこのところには、信号機が、つきますし、横断歩道も、設置させていただきます。船形バイパスには、歩道もしっかりとつきますので、そちらの方の交差点を経由した中でですね、歩道を通って、根岸の公園の方に入っていただければというふうに思っております。以上でございます。
長谷川議員。
そうですね、信号を利用して、渡って、それで、歩道を通って入場するというのが一番、安全な方法だと思います。これがですね、やはり、道路ができてから住民の方に周知するということ、やたらめったら、その船形バイパスを、渡ってしまわないようにですね、安全対策を等、周知をですね、やっていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。次に第4点目、ふれあい市場、それからあとにですね、パーク&ライドの整備をしたいということなんですけど、ことを提案しましたけれども、高速バスを、立山西口を発着として海岸通り運行し、このパーク&ライド停留所にですね、観光客を乗降させたらどうかと考えました。船形、名護地区にはですね、崖の観音、それから名護観音、あそこは人気のある鮮魚、寿司屋、伝統のうちわ作り、今はですね、房州市のですね、倉庫をリノベーションして、作ったアートギャラリーもオープンするなどですね、ポテンシャルもですね、高いので、パーク&ライドの整備を前向きに進めていっていただきたいなと思っております。このパーク&アンドライドのですね、解説をするにはですね、どのような団体と打ち合わせ、それから許可を取らなきゃいけないか、解説を計画するにあたって、これからどう動かなきゃいけないかというものをお聞きしたいと思います。
総合政策部長。亀井総合政策部長。はい、
現状、具体的なですね、構想や計画は、計画を市はまだ持ち合わせておりませんが、今後、開設を検討していくことになれば、当該敷地の管理者である国と千葉県をはじめ、高速バス運行事業者との協議が不可欠であるというふうに考えています。さらに、高速バス停留所の設置することとなり、運行経路を変更することになった時点で、国に運行内容変更の申請を行う、こういう必要があるというふうに考えております。以上です。
副市長。鈴木副市長。
はい、市としましても、もですね、市内でのそれなりの規模のパークアンドライド、これについては必要だと思っております。現在、文化ホールの北側に小規模なパークアンドライドがございますし、あとまた県人間の民間施設、こういった2カ所、市内の方にパークアンドライドがございますが、高速バスをですね、利用される多くの方が、ビアクラブなどにですね、ちょっと数字はありませんが、利用されているのが実態だと思っております。また都市規格道路、船形バイパスの都市規格道路なんですが、都計道が通りますと、非常にそこの沿道、また町が変わります。 立山バイパスとか八幡高井線とか船形、青柳岡線ですね、で病院、ショッピングセンター、ドラッグストア、またレストラン、こういったものが立地してきます。あの船形バイパスも先ほど市長の答弁にありましたけど、立山市の北の玄関口というところの整備になりまして、まあ、地域の住民の方が望まれる業態のですね、立地とかですね、遭遇景観、こういったものを市として期待しているところでございます。まあ、そこでお話のふれあい市場跡地の話なんですが、船形バイパスのロードサイドとなりますので、パークアンドライドも、まあ、一つの選択肢なんですが、まあ、平面利用よりも高度利用を活用していただきたいというのが、まあ、根本的な考えがございます。あの漁港、また海が目の前ですので、朝どれの鮮魚を食べられるなどの水産に絡む施設とか地場産業の振興につながったりですね、雇用を生んだり、また固定資産税の増収にもつながる、そういったところの利活用はまずは期待しているところなんですが、このパークアンドライド市としても必要性を感じておりますので、選択肢の一つとして考えているところでございます。以上です。
はい、長谷川議員。
まあ、そうですね、まあ、前向きの方に、検討していただいて、まだ、時間がありますので、徐々にですね、いろんな団体と打ち合わせしながら、現実になればいいかなと思っております。またですね、そのパークランドがもし完成というか、まあ、出来上がれたときにですね、今あの立山市で運行している、市街地、循環バスですか、今現在ですね、亀田ファミリークリニックを折り返しして、循環してますけども、これをですね、まあ、どうせならもうあと5分ぐらい走らして、パーク&ライドまで、船形まで、来ていただければ、まあ、今、安易に、まあ、1回は100円の運賃、それからまあ月でいうと1000円の運賃で乗り放題という、まあ、こうしたところは、まあ、船形、名護地区もですね、高齢化が進んでおりますので、まあ、そういうものが、延長できて、うまく巡航できればなとは思っています。まあ、ちょっとこういうちょっと考えもあるんですけど、まあ、そのことに関してちょっとご意見があったらお願いいたします。
亀井総合政策部長。
はい、市街地循環バスにつきましては、立山駅からおおむね2キロ圏内の市街地の回遊性向上を図るために現在運行しているものであることから、現行以上にですね、エリアを拡大することは今のところは考えておりません。ただし、まあ、船形地区も含めた郊外部の移動手段の確保についてはですね、市街地循環バスとはまた別の形でですね、検討していきたいなというふうに考えております。以上です。
長谷川議員。
まあ、そうですね、まあ、船形から、ジャスコ、まあ、アクアまで行くまでにですね、約、まあ、すみません、立山駅か、まあ、330円という今、肉島交通の運賃がかかっている次第なんで、まあ、往復するともう660円かかってしまうと、まあ、いうような形になるんで、まあ、できれば実現ができればなという思いでいます。船形バイパスは、令和10年までの、まあ、継続事業になっていますけれども、完成貫通するまでにまだまだ時間がありますので、パーク&ライドの開設を含めたですね、さまざまな事項の打ち合わせを少しでも進めていただき、行っていただきたいと思います。まあ、現実になるのがパークランドライドがですね、現実になるのを、まあね、お願いしまして、私の質問をこれで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
以上で2番長谷川秀則議員の質問を終わります。